まっこと人物辞典
第538ページです。
今日は奈良県葛城市長の阿古和彦さんにお越しいただきました。阿古さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生、奈良の、はい、葛城市の市長さんがお越しでございます。
は
い、
あのラジオ関西の黒川さんからね、紹介していただいて、実は私のルーツ葛城市なんですよ。
先生、
うちの父方の出がね、葛城市の中の新城町いうところ。
そうですか。
それやったら言うても
ね、
大歓迎で、
ご縁があるということで、
いやもうその話聞いて驚いたんです
ね。
はい、
本当にね。
そうですか。じゃあ先生と阿古市長も今日
初代の、初めてお会いいたしました。
じゃあいろんなお話をお伺いしないとダメですね。
はい、
まず阿古市長はそもそも葛城市出身、お生まれということですか。
生まれも育ちも葛城市です。
そうでございます
か。はい、葛城市の中でも大麻の方でね。
そうですね、平成16年に平成の大合併で実は、新城町と大麻町2町でできたのが葛城市なんです。ですので来年が20歳20周年を迎える、まだ新しい市なんです、
葛城市は。
はい、
そうですか。
それで私の方は旧大麻町というところで、生まれ育ちましたので、今田辺先生は新城町でおっしゃったのが、そのまさに両方の、エリアになるわけです。
お寺の村やったとこと、なんかお城の村やったとことがくっついて
どちらが寺でどちらが
寺。うちが寺です。
大麻寺ですもんね。そうかそうか。大麻寺と新城、
新城の方は御殿山いて、小さいお城があった
。そうなんですか。ね、
そうです。
そうでございましたか。で、これ市長になられてからは何年目ぐらいになるんですか。
今でですね、2期目の3年させていただいておりますので、7年ですね。
なるほど。
もともと市長になろういうのが人生の宿願みたいな。
いやー、もともとはね、実は子どものボランティアさせていただいてたんですよ。子ども会やとか PTA やとか、子どもが剣道やってたらその剣道の講演会やとか、子どもの世話するのが好きで、そっから実は議員を、市長になるまでに4期させていただいてます。
16年
さが40ぐらいの時から実はさせていただいてて、それで議員になってて、それからまた縁があって市長という大役を仰せつかったわけなんです。ですのでこの世界自身は長いのは長いんですよ。
もともとは子供の頃何になりたかったんです。
いやー、何になりたいっていうのね、僕らの世代はね、実は白毛の世代と言われたんですよ。ちょうどね、ビートルズやとか、僕らのちょっと年配の人らはなんか燃えるもんがあったんですよね。それから学生の時は学生運動やったるとか、なんかこういうね、情熱を ぶつける何かがあったんですよ。そやけどそれが終わった世代が実は私たち、昭和33年なんですよ。
じゃあちょっとやっぱり、
11後です。
一世代した、
我々はね、未だに燃えてますからね。
そうですね。
いや、その年代の人激しかったですよ。
そうですか。後輩から見てると、
そうそう、羨ましかった。で、僕らが大学に入った時には、僕は長野県にも行ってたんですけどね、もうさすがにもうなんていうか、縦感があって、まあまあ、ね、全学齢の子が若干おるぐってたようなとこはあったけども、もうそんな学生運動が激しくなるような状態ではもうなかったですから、もう終わってましたからね。もう浅間山荘事件というのはあれがあってから、もう急激に、そういうのがね、もう、なくなりましたんでね。
昭和45年ぐらいからもう下火になって、
なるほど、ね、でも本当にちっちゃい頃に、例えばプロ野球選手なりたいねとか、なんかそういうのもなく、
はい、
今大学進修の方行ってられたということですけども、それは何を勉強してられました。
いや僕らの時はね、一期校と二期校があった時代ですね。それで一期校は地元の方というかね、大阪の方を受けるわけですが、それで二期校をたまたまね、修学旅行の時長野県行きましてね、さっとバス の乗ってたガイドの女の子が、信州大ですという、信大ですねって言われたんですよ。初め
こっちで信大と神戸
大、神
戸大で信大って信州大、
いや、さから神戸から来たねなと思ったら違いますね。地元の信州大やとかって、ほいで、信州大ってあんねえなと、ほいで調べたら2期校でして、そやから1期校で出しといて、2期校は信州大出したんですよ。
信州大学って あのあれあれ、ドクトルマンボウの北森雄さんが信州大学です。
へー、そうですね、うん、そうですか、
はい、うん、何を勉強してる
の？僕はね、工学部で、
あ、
全く畑違い、
うん、どんな、
どんなこと、
あのね、うちは化学系、あのっていうのはね、うちの会社は、はい、あの製薬 の, あのその品を売ってる父親が会社やってましてね、それからもう後継ぐというのが暗黙の了解ができてたわけですわ、うん、もう子供の頃からなんとなしにもお前は長男やから後継ぐんやどうみたいな、うん、ですので、もうそういうルートがあって、じゃ あ, あの大学分やったらもう工学のそういう系統しか行かないと、うんうんうん、それで一期校出してんけど、残念ながらちょっと大阪の方売ってしまったんで、ほい、うん、で二期校行きました。
信州大学や。
そうです。さて、もう信州大はね、ええー、とこでね、やっぱし、
あの、うん、工学部って松本ですか？
いやいや、あのね、タコ足大学ですね、うん、教養学部が松本、松本、うん、それで学部はあの、工学部と教育学部が長野、
うん
うん、それから、農学部が伊那、繊維学部が上田、それから理学部、医学部、人文学部が松本。
繊維学部はね、あのやっぱりあの海子さんの、
あ、
そうそうそう、ね、養蚕が盛んでね。
へ
え、さっきの話ですけども、そのお薬の製薬会社の
薬会
社もあの卸売をしてたんですよ、
あ、薬知ってる、奈良の薬、
奈良の薬、
あ、薬大中山の、
ね、とはまだちょっと違いますけどね、
大和も薬の、うん、そう
そう、結構多いですよね、薬の会社、ね、奈良はね、
はい、うん、それからもうそれをあの最終的にはついたんですけどね、
あ、そうなんですか、
帰ってきたんですよ、それでサラリーマンを4年ほどやって、
はい、
うん、それでもういい加減帰ってこいよと、うん、もうこのまま行ったらあの帰りよらいなと思われ
たんで、サラリーマンされてたの4年やってたのは信州で1回、
うん、名古屋で、
名古屋で信州の大学行って、4年間は名古屋でサラリーマン、
そう、うん、それでそこで嫁さんと結婚して、うん、それであの奈良に、
ほんで奥さんは名古屋の方ですか？
松本。
なるほど。え、それ大学時代の？
あたり。
ああ、
同級生。
ああ、そうですか。
なるほど、なるほど。へえ。で、お二人で名古屋から帰ってきて、うんうん、
帰ってきて、それで父親の商売継いで、はい、それで、まあ、会社継いでね、やってたんですよ。それで、うん、あの子供が大きなるにつれて、まあ、子供の年代と合わせて、あのいろんなね、やっぱり地域の活動を、うんうん、あの田舎ですからやるんですよ。はい、そうすると、まあ、ご縁があってね、まあ、議員やらへんかというような話になって、それでその世界へ入ってきたんですね。それから、
さっきの年代から言うと、当時はまだあの大麻の町議会
ですか？そうですね、町議会で入って、うん、それでまさにね、町議会の一期目に平成の大合併に巻き込まれたわけですよ、ね、ですのでね、田舎ですからね、一緒になるのがええのか、ならないのがええのかって言って、本当にね、あのいろんな意見で対立をした時がありましてね、はい、まあ、そやけども、まあ、今から考えたらやっぱりあの死になっといてよかったんと違うかな、うん、あの逆に言うたら私の方はね、その当時は合併推進派と言われたんですよ、うん、やっぱりあの、ね、小さい町よりか、
はい、
やっぱり死になっとこうが将来のことを考えるといいやろうと、うん、っていうのがね、そらあの田舎やとね、奈良県うちらの場合は北桂木郡、
はい、
それで大間町、
そうそうそう、
それで大事は竹の内、
うん、これ竹の内ですか、
竹の内ですね、
あ、
あの歴史豊かな、
うん、
そう、
二条さん
の司馬遼太郎さんが若い時にあの子供の頃に実は過ごしてる、それはちょうどうちの父親と同年代なんです、それから司馬さんは何回もあの大山町やとかに来ていただいて、
あ、ね、竹の内街道はね、
そうです、
街道、ほんならやっぱりお家の周りにこんな堀があって、
うん、いやそれ堀あるのはね、天理の方ですわ、同じ竹の内でも、うちらのとこは竹の内街道やから、あの何輪の宮からずっと飛鳥の方にこの道があるわけなんですけど、その竹の内峠を越えて宿場町なんですよね、はいはいはい、それで降りてきて一本道ですわ、ずっと降りていく、うん、その街道沿い、それからうち の, あの道はあの自分のところの家の前はあの竹の内街道で、それでね、私が小さい時にはね、あのおばあちゃんがね、いや天柱組が走ってましたなんて平気でこうやって言われるね、
うん、
年代、うん、それでまだあのそのね、もう道のところの電信柱にはね、こう牛をこう紐でつないであったというような時代の話ですから、今から言うとはちょっと考えられへんですけどもね、
竹の近いとなんか言ったら、うん、その律令国家が指導を作る前の交通路やからね、
うん、もう本当に歴史があるなんていうところの話じゃない、
うん、だから、まあ、それでその、
うん、町議会
市議会の議員さんをされて、その仕事の中でね、
はい、
やっぱり思い出に残ってるような仕事になりますか、議員としての。
いやね、一番やっぱり衝撃的なのはもう合併というその作業をしたということが一つの大きなもん、あの意義があったですね、はいはい、それと私の目標はね、実は子どもたちに関するところが一番の目標でしたので、うん、あのまあ、今ですともう子ども家庭庁ができて、子ども家庭センターみたいな話がありますけども、はいはい、もうその時からあのどうして例えば幼稚園のこの年代、3歳4歳5歳の子があるとこは幼稚園行って文科省の管轄、うん、それである時は保育所行って厚労省の管轄、ああ、そうですね、なんでこういう縦割りになるのやと、うん、もう一箇所であの全てのことを賄えないのかという気持ちがあったんですよ、うん、それからセンター方式を実はやってくれというのをその、まあ、市ができる時に新市建設計画に入れていただいて、それがあの今現在もうあの3万7000うちは3万7879人なんですよ、うん、実は、うん、だけど小さい町やねんけど市やねんけども、そういうセンター方式のものがほぼ確立できてる、多分この規模では唯一やと思います、
ね、うん、すごく、もう本当子供園になってるっていうことですね、
うん、
今で言
う、もうそうです、もうだからもう家庭庁が望んでるような姿がもう出来上がってる、うん、まあ、あの神戸市みたいなこう大きいね政令指定都市やとか、うん、まあ、30万以上の中学都市やったら、まあ、それなりの人材がいてて、うん、そういう組織が作れるんですけども、小さい規模でそれだけのものができとるっていうのはまずないと思います、う
ん
う
ん、でも働く母親とする本当にありがたいことですよね、
うん、ね、
はい、
うん、
それで、まあ、あの桂木なんか本当にもうね、あの交通の便で大阪への、ね、出勤の人もすごい多いでしょうしね。
そうです、アベノハルカスありますよ、うん、ね、うん、そこまでだいたい近鉄南大阪線で特急乗ると30分、急行で35分、準急というのがあって40分ちょっとぐらいで行けますんでね、ですから大阪まで通勤するんだったら、まあ、中心駅まで1時間だったら行けるようなとこですんで、あの便利は非常に便利です ね、
そんなお母さんなんかすごい助かるんですよ ね、
そうですよね、
はい、だから逆にね、その政治家として今まで努力したけど、あれはうまいこといかなんだなみたいなのありますか。
いや、そんな言うたいっぱいありますからいや、あのね、あの政治家というのはいろんなタイプあると思いますねけど、うん、僕はある程度こうなんていうかね、あのこういう街にしたいという目標をまず作る、うん、それが政治家の一番の仕事やと思ってますね、うんうん、それでそれを作って、それを市民の人が共有できたら、そこに向かって階段を上っていく作業にしていく、うんうんうん、という考え方です、うんうん、ですから今桂木氏の場合は、まあ、3分の1ぐらい登れたのかなという気がしてます。というのがね、あの僕はもう自分のふるさとやから、住んでる人が、あ、いいなってね、幸せやなって感じてもらう街を作りたいというのが最終の目標なんです、うん、あのそれをやってると何が起こったかって言ったら、今実はうち人口が増えて、毎年増えていってるんです。うん、それは珍しいんですよ、うん、あの全国的には、まあ、1760ほど市町村ありますね、けど増えてるのは100ちょっとぐらいなんですね、うんうん、で奈良県で言うたらうちともう一つあるかぐらいの。
どこですの。
え、
どこが増えて
る。 あのね、去年は広陵町というのと、うん、それと桂木市が増えてて、その1年前はうちだけなんですよ、うん、それぐらい人口を増やすっていうのは難しい、うんうん、状況なんですよね。っていうのがね、あのね、自然増減と社会増減というのがあって、うん、自然増減というのはお亡くなりになる方と、赤ちゃんが生まれる、うん、数のこの差の部分、うんうん、それから社会増減というのは転出する、
ね、う
ん、出るのと、それと入ってくるのと、うんうん、この差なんですね。そうするとね、今自然増減が非常に厳しいというのが、うん、年配の方が非常に多いですから、うん、そちらの方の亡くなりになられる数の方が多くなってくるんですね、うん、ですからそれをカバーするだけの社会増減がないと人口が増えていかないと、うん、それからあの桂木市っていうのは住みやすいという、もう町の評判が実はもう散らまってしまいましてね、っていうのがね、僕はね、宣伝依頼って言ったんですよ、うんうん、住んでる人がええなと思ったら必ず知り合いに、
あ、そうそう、そ
う、桂木市ええよって言うてくれやるんですよ。
なるほど、
うん、もう昔やったら、例えば商売やってると、あの店オープンしたらこう宣伝しなあかんつって陳道屋さん呼んだり、あの切な日飛ばしてチラシばらまいたりやって、うんうん、客寄せやったんですよ、うん、そうしゃんかったら知られない、うん、それで今はね、 みんなスマホ持ってあります、
はいはい、
うん、それでね、よかったらねすぐにもうあっという間、うん、友達例えば10人いたったら、いや本当によかったら感激したら10人の人にって流してくれやりますね、うん、それでその聞いた10人の人がこんな話聞いた
ら、
それ で
また流してくれると宅配的にわーっと増える
ね、うん、ネズミ算式に増えてくるんですよ、
それでこれ今度そのまたそんな PR の大きい、はい、
ね、コンテストがあるみたいですね、
うん、先ほどちらっとね申し上げたかもわからないけど、相撲発祥の地が実は桂木市で、
相撲発祥の地が
日本書紀に書いてある、大麻の気配とのみのすくねが
相
撲したという、
ね、大麻寺はそういうところなんですね、
そうそうそう、
うん、うん、あの大麻の気配というね、非常に力自慢がいてて、
はい、
それをあの水仁天皇という、まあ、3世紀から4世紀にいてたと言われる天皇なんですけど、それが聞きつけて、じゃあ一回力比べさそうかって言って、のみのすくね、出雲にいてるのみのすくねを呼んで2人で戦わしたんですね、それが水仁7年の7月7日、そこで戦ったのが、まあ、その当時は相撲と呼ばない、まあ、今で言うたら K-1 みたいな格闘技、総合格闘技ですよ、
はい、蹴るんが早い言うて蹴早やからね、蹴早キックボクシングみたいな面があるんだもんね、
そうそうそう、
そんな蹴早の名前がついた第一回蹴早ちゃんこ鍋コンテストというのが、
あ、これ面白いよね、
はい、あるそうですね、11月3日、うん、金曜日祝日ということなんですけども、はい、
これどんな11月の3日の午前11時から、
はい、お昼3時まで、
はい、
道の駅桂木の特設ステージと多目的広場が会場となって行われるということなんですけれども、入場無料で雨天決行、
はい
はい、ちゃんこ鍋コンテストですか、
そうです、
はい
はい、桂木市はその大麻の気配の出生地でありながら、うん、ちゃんこ屋さんがなかったんですね、それで、ちゃんこ屋さんを作りたいなと思って、うん、それも含めてちゃんこ鍋コンテストを企画しました、35件の方が応募されて、その中で一次審査を、させていただいて、太田忠道さんって言ってご存知ですかね、うんうん、料理家で、
はいはい、
あの料理の鉄人でよく出られた方なんです、その人を審査委員長にして、はい、それで、最終的に3点まで絞りました、
はあ、その3点
の、その3点がその日に、
実際
そう決勝で作って、それでまたあのその太田先生来ていただいて最終 の1点を決めようという、
その他にこうあのクイズ大会とか、
はい、
多目的広場でマルシェがあったり、もう時間が来てしまいましたので、
あと詳しいことは、
は
い、
これあの桂木市のホームページかなんかに載ってます、
はい、あのもちろん載ってますので、はい、あのご覧いただけたらと思います、
詳細見てたくさん行っていただいたらと思います、
は
い
は
い、
11月3日金曜日祝日です、気配やちゃんこ鍋コンテスト決勝戦行われます、入場無料ですのでぜひ皆さんお越しください。さあ今日は楽しいお話たくさんいただきました、奈良県桂木市長の阿古和彦さんにお越しいただきました、阿古さんどうもありがとうございました、
どうもありがとうございました。